ション。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日も、麻酔科の先生、中村誠也先生に、お越しいただいて、失礼いたしました。緩和ケアについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先生にはね、先週に引き続き、先週ペインクリニックについてお話を伺いましたけれども、今週は緩和ケアということなんですが、先生、この緩和ケアについてご説明をお願いいたします。
はい。緩和ケア、皆さん、最近、テレビとか、ラジオ、新聞とかで、聞く機会があるかなとは思うんですけれども、はい、今日本ではですね、2人に1人が癌にかかって、3人に1人が癌で亡くなるというような状況になっています。だから、癌の患者さんというのは非常に増えてるんですね。
はい、
で、緩和ケアっていうふうに聞くと、癌の終末期、例えばもう治療法が全然なくなったとか、これから何もすることがないから緩和ケアっていうようなそういうイメージが非常にあると思うんですけれども、実際はこれ誤解ですね。
実際どういったものが緩和ケアというふうに定義づけられてるんですか？
はい、緩和ケアというのは WHO という世界機関があるんですけれども、はい、2002年ですね、だいぶ前ですけれども、以下のように定義をしています。
はい、
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に同定し、適切な評価と治療によって苦痛の予防と緩和を行うと。いうことで、QOL、この前も出てきたんです。生活の質を改善するアプローチというふうに定義をされています。これちょっと難しいんですけれども、緩和ケア、何を緩和するかって言われると、これは、癌の患者さんの苦痛です。苦痛全般ですね。はい、皆さん考えるのは、肉体的な苦痛、例えば癌の痛み、
はい、
これ非常に辛いものですけれども、これを第一に考えると思うんですけれども、緩和ケアで考えられている苦痛、もちろんそれも含みますが、それ以外に、例えば、精神的な苦痛ですね。
はい。
癌と診断されたときに、皆さん想像してもらったらいいんですけれども、まず頭が真っ白になったりとか、
はい。
あるいは不安になったり、あるいは鬱になったり、眠れないとか、そういう精神的な非常にダメージも大きいと思うんですけれども、緩和ケアは、それも緩和していくというようなイメージです。
はい、
あるいはそれ以外の苦痛、何があるでしょうか。一つは、癌と診断されてお金がたくさんいる、治療費がたくさんいる。
そうですね。
どうやって保険で払おうかとか、あるいは仕事をされている方だったら、どうやって家のローンを払おうかとか、そういう、社会的な苦痛ですね。
ですね。
そういうのもありますので、これも緩和ケアで相談に乗ると。それ以外、一つはスピリチュアルな苦痛というのも考えられているので、これは日本ではちょっと理解しづらいかもしれないんですけれども、
はい、
宗教的な、僕らよく例えで出すのは、西洋人の場合には、
はい、
若い時から、子供の時から教会に行って、自分はお祈りをしてたのに、なんで癌にかかるんだろう、神様は罰を与えるんだろう、みたいな、根源的な苦痛、
はい、
精神的な苦痛にちょっと似てるんですけれども、こういうものもあると。で、この4つを合わせて、癌の患者さんの全人的な苦痛と。
全人的な苦痛。
はい。これを緩和するのが、緩和ケアというふうに、定義をしています。で、これは、例えば、癌と診断された時から精神的な苦痛というのは非常に強いと思うので、そこら辺から、緩和ケアを始めていく。癌と診断された早期から始めていくのが緩和ケアと。なので、もう癌で治療法がなくなったから緩和ケアを受けるのではなくて、もう診断されたその時点から始めていくというのが今、進められています。
先生、そのお話を伺っている中で、じゃあ、緩和ケアというのは、ある意味この、痛みにアプローチすることも大切だけど、身体的な 精神的な部分ってなるとカウンセリングが主な治療になってくるんですか？
最初のうちはその、比重が高いことがあります、うん、僕らは麻酔科ペインクリニックをしている関係上、はい、患者さんの眼性疼痛、うん、痛みの治療をすることが多いんですけれども、
はい、
僕らはなかなか精神的なそういう苦痛に対して対応することが難しいので、
うん、
チーム医療ですね、はい、緩和ケアチームというのを作って、うん、僕ら以外麻酔科ペインクリニックの医者以外に、うん、例えば精神科の先生、
はい、
あるいは臨床心理士であったり、うん、そういう先生方に協力していただいて患者さんのそういう精神的な苦痛を取っていく、あるいは大きい役割を果たすのが専門看護師ですね、うん、緩和ケア の勉強をしっかりした専門の看護師さんがいらっしゃいますので、うん、この方も、精神的な苦痛に対して寄り添っていくと、
うん、
そういう役割分担をして患者さんのいろんな苦痛を取っていくというようなことをやっています。
そうなるとプロジェクトが作られるわけですよね。
そうですね。
その患者さんに、
はい、
一人一人に、
はい、
だとすると、まあ、この、緩和ケアを受けられる、まあ、病院というのも限られてくるんでしょうか？
はい、これは実際に、緩和ケアの専門病床と、
うん、
専門病棟ですね、
はい、
ワンフロア全部緩和ケアの患者さんだけっていうのは実は日本ではあんまりない。沖縄でも数えるほどしかないんですけれども、はい、龍大病院にも実は専門病床というのはないんですね、
はい、
というのはなかなかそういう患者さんを集めて、やるっていうのは龍大病院の機能としてはもともとはがんの拠点病院というのがあるんですけれども、うん、龍大病院の機能としてはまず重症の患者さんであったりとか、
はい、
高度な医療が必要な患者さんを、うん、まあ、たくさん受け入れて、それで、はい、すぐに治して退院していただくというような、うん、まあ、役割があるので、
はい、
なかなか緩和ケアの患者さん、長い期間、長期にわたって見ないといけないので、うん、その患者さんをずっと入院して、
うん、
見るというのが、なかなか難しい、機能的に難しいところがあるので、
はい、
専門の病床はないんですけれども、うん、先ほど言ったような緩和ケアチーム院内で、はい、僕らは結成して、うん、それで、必要な患者さんに介入して、うん、緩和ケアを提供していくというような方法をとっています。
うん、それではじゃあ、まあ、琉球大学病院、琉球大学医学部附属病院でもそれは受けられるということですよね、
はい、
先生ね、はい、こちらは先生すぐにじゃあ緩和ケアに移りましょうという診断になるんですか？それとも
違いますね、うん、最初は例えばこういう苦痛、不安であったり、不眠であったり、うん、そういう、まあ、ことが多いんですけど、うん、だんだん、まあ、癌の治療を進めていって、まあ、癌が治ってしまえば、完治してしまえばいいんですけれども、治療がずっと長く続くというような場合に、だんだん、体の痛みであったりとか、うん、あるいは違う不安であったりとか、あるいはお金のことであったり、いろんな問題が出てくる、うん、その都度その患者さんに寄り添ってその苦痛を取っていく、うん、辛さを取っていくっていうのが緩和ケアチームの役割になります、うん、だから入院してる時にだけ関わってるんではなくて、この患者さんがまた外来に来たりであったり、うん、あるいはまた入院が必要になった時に見たりと、
うん、
非常に長い期間治療に関わっていくというのが実際になります。
そうですね、はい、入院中だけじゃなくて退院してその後、まあ、通院されてたりとかっていう時にも、うん、まあ、そのチームで見ていくという、はい、ずっと、まあ、関わっていく形になっていくわけですね。はい、で先生はこの実際患者さん本人だけではなくて、例えば家族も含めてそういった緩和ケアに関するなんていうのかな、こう理解であったりとか、実際こう関わることって多くないですか？
はい、
ご家族に対して。
そうですね、患者さんもやっぱりがんのご本人と同じぐらい精神的な苦痛というか、うん、そういうの非常に高い
ご家族、はい、そうですよね、
方が多いです、うん、でそういう患者さんの場合には精神科の先生外来に来ていただいて、
うん、
カウンセリングをしたり、
うん、
睡眠薬の処方をしたりとか、うん、いろんな、まあ、治療を やってる方もいらっしゃいます。で、この患者さんがもし、例えば亡くなった、
はい、
亡くなった後に非常にご家族の方が精神的な苦痛を負ってしまったという場合には、引き続きそういうフォローをしていくということもあります。なので、先ほどの緩和ケアの定義であったような、
うん、
生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族ですね。
うん、ですね、はい、
患者さん自体、
う
ん、ご本人だけではなく、家族の方の、まあ、フォローと治療とケアというのも、うん、考えていってやってます。
うん、これ本当に先生と、まあ、患者さん、そして家族との信頼関係が本当に積み上げていかないと、なかなか難しいところでもありますね。
そうですね。
うん、はい、ということでございますが、先生、じゃあそうやって、緩和ケア、これは結構あれですか、保険適用とか、それはどういう形になりますか？
はい、保険適用にもちろんなってますね。で、特別な治療、例えば、うん、僕らは普段緩和ケアの中で癌性疼痛、癌、うん、の痛み、
うん、
これ非常に強い、痛みを呈する人が多いんですけれども、うん、こういう治療に関しては全て保険の治療でできますので、いろんな方法があります。神経ブロック、先ほどあった神経ブロックであったり、あるいは、特殊な鎮痛薬、
うん、
痛み止めの薬を使ってやる治療であったりとか、そういうのがまあありますので、これは全て保険の範囲内でできるものですから、
うん、
まあなかなか緩和ケアって医者の中でも、
はい、
例えば外科とか内科の先生の中でも、うん、理解が進んでいるわけではないので、
うん、
まあ、痛みがあるけどちょっと放っておかれるような患者さんも中には実はいらっしゃるんですね。
うん、
で、そういう患者さんに対して、琉球大学で積極的に、まあ、紹介をしてもらって介入をして、こういう薬を使いましょう、うん、こういう痛み止めの治療をしましょうということで、うん、なるべく痛みがなくて、
うん、
日常生活をの質を保ったまま、やっぱり癌にかかるって非常に人生の中で大きなことなので、
ですよね、
はい、痛みとか、うん、例えば不安とか不眠で、うん、この人がやっぱりやるべきこと、うん、やりたかったことが、うん、できないというのをなるべく少なくするように、うん、そういうのを辛さを緩和していくというのを焦点に当てて治療を進めています。
うん、はい、先生、その、まあ、緩和ケアをして、することによって、まあ、私たちもそうじゃないですか。癌だよというふうに、こう、告知されて、癌の治療をしていきながら、まあ、その、精神的に持ち込んでいる人たちに対する、まあ、ケアもそうですけど、私たちも、いつかは死ぬわけですよね。
はい、
その、いつか死ぬところに向けて、どれだけ今生きてる生活をより、こう精神的にも豊かに過ごしていけるか、ね、うん、自分らしくっていうところを、
はい、
私たちもやっぱり
考えて、
で暮らさないといけないし、
うん、
まあ、その患者さんももちろんそうなので、うん、本当にとても大切な部分をこうに携わってるなっていうのをすごく感じますけれどもね。はい。いや、もう先生ありがとうございました。どこまで行っても、まあ、自分が自分らしく、本当にこう、最後まで、
はい、
生活できるかっていうところにやっぱり重点を置いているケアだと思います。
はい、
はい、ということでございますけれども、先生、最後に何か一言ありますか？
そうですね、
うん、
まあ緩和ケア、がんの患者さんで、まあ、がんの患者さんに限らず、人間というのは必ず亡くなる、死んでしまうものなんですけれども、
はい、
最終的にやっぱり悔いのない人生というか、
うん、
やっぱり満足して亡くなる方を、まあ、一人でも多く、亡くなっていただくというのを、
うん、
まあ、目標にして、
うん、
まあ、僕ら治療を続けています 、
うん、
なのでその満足いくのにやっぱり悔いが残るっていうのは痛みであったり、
うん、
あるいは精神的な不安であったりとか、そういう、まあ、そういう要素をなるべく省いて、なるべく緩和してあげて、うん、それで、皆さんの悔いのない人生というか、そういうのが、まあ、なるべく、
うん、
亡くなる間際に思っていただけるような、まあ、医療を目指して、
うん、
活動をしています。
はい。はい。 本日は琉球大学医学部附属病院の麻酔科の中村誠也先生をお迎えして緩和ケアについてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 キノアンシガネコ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。 します。